8日火曜日23時30分です、こんばんは。レディグラオーガナイザーの井村あさみです。83MHz アイアンドウララ FM からお送りしております。レディグラでは夢を叶えるラジオコンセプトに、週担当パーソナリティが今月のテーマや音楽をお届けする番組です。今月のテーマは夏祭りの思い出です。番組後半でいろいろお話を聞いていきたいと思います。それでは本日担当のパーソナリティはこちらです。
はい、こんばんは。第2週担当の藤本康です。よろしくお願いいたします。
いやいや、すす
今日のオープニングはお便りからいきたいと思います。
来ましたね、
はいはい。クイーンオブビアーさんから、
はい、
レディグラの皆様、やすすさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
浸透してる
今日のテーマ、夏祭りの思い出ですが、甘酸っぱいキュンとする思い出を投稿したかったのですが、ありませんでした。
残念。
何してたんだろうと思い出してみたのですが、学生時代はバレー部に所属しており、夏休みは毎日部活動でした。練習後に部活のみんなでお祭りに行き、キャーキャー言いながらアイドルのポスターくじをしたり、かき氷、たこ焼き、クレープなどをみんなでシェアして、あ、まるまる先輩いた、あれ彼女じゃない、ショックなどと盛り上がっていました。たわいもない日々がすごく楽しかったです、ということですけれどもね。別に甘酸っぱいだけがね、お祭りの思い出ではないですしね、う
ん。ポスターくじって若い子やってたりとかするんですけど、ちょっと年代出ませんか？
はい、ですね。ポスターくじって何？
そう、今思いました。ポスターくじって、
ね、何ですか？
調べて来月お伝えします
はい。
あともう一枚来てましたので、はい、ライアンさんからです。藤本さん、私の夏祭りの思い出ですが、高校時代にとても大好きな女の子に、卒業式の日に、終業式ですね、終業式の日にお祭りに誘ったことです。もちろん断られるかもしれないと思い、どうしようと言われたら、僕金魚すくい得意だから行こうよというつもりでした。そして終業式の日に一緒にお祭りに行こうと誘いました。すると彼女は、なんで、その日のお祭りには行かず一人でテレビを見ていました、ということですけれどもね、これ夏祭りの思い出じゃないですよね。夏祭りに行く手前ですからね。
いやでも夏祭りまあ絡んでギリギリセーフ、まあまあ、ある意味ちょっと甘酸っぱいっちゃ甘酸っぱい、
まあそうですね、
しょっぱい方ですかね
でもみんなでお祭りに行くっていうのは楽しくなかったですか？この年になっても楽しいですからね。
あ、みんなでお祭り、なんかね、地域のその話は後でしようか、は
い、そうですね
よく考えたら
まあこの年になるとですね、楽しさがですね、うん、ちょっと中高生の頃と絶対的に違うのが、うんうん、ビールを飲んで楽しいっていうね。
確かに
かき氷で楽しいんじゃないですよね、
うんうんうん、
ビールとイカ焼きが楽しいっていうね。
イカ焼き、イカ焼き
それが楽しいっていう風に変わりますけれどもね。はい、というわけで、そのライアンさんからのリクエスト、はい、うん、まあ、遠い昔に傷ついた私のリクエストと書いてありますけどね井上陽水さんで少年時代です。どうぞ。この番組はオーカプロバーチュエージェンシーの提供でお送りします。
キャンギャル、レースクイーン、司会、MC、 かっこかわいい女の子目指しませんか？オーカプロバーチュエージェンシー。
はい、本日もゲストさんをお迎えしております。では早速ご登場いただきましょう。この方です。
はい、女優目指しております亀田玲奈です。
目指してるになっちゃったのね。
はい、目指してます。
これ玲奈さんって読むんですか？
はい、なんかよくレイナって間違えられるんですよね、うん、鈴って書く、
ね、鈴ですよね。なんか私今もう一回調べたもんえと思って、
あ、というわけで、
本当だ、コメントにもレナちゃんって書いてる。
あ、本当、レナちゃん浴衣頑張ってください。
いや、ありがとうございます。
そうです、今日。
嬉しい。
浴衣で来ていただいて。
朝顔の浴衣で。
朝顔、これおばあちゃんが作ってくれたんです。
素敵。
すごいお手製らしいですね、
うん。そうなんですよ。おばあちゃんがもともと日本人形を作るのが趣味だったんです。
趣味？
はい。うん、 で、それで、その流れで作ってくれたんですけど。
いや、大きさ全然違う。
まあまあ、手先が器用ということ。
なんか、ね、布の量もちゃうし。
だいぶ違いますね、今考えたら。
いや、でも、すごいおばあちゃん。私もなんか、そういうの欲しかったなぁ。おばあちゃんが作ってくれたみたいなやつ。
ずっと大切にしようと思いましたね。うん、ねなんか、うん、破れても縫ってまた子供を、うん、次の子供に渡したいなって思いました。
枠はそれができますからね。
そうですね。大事。
素敵な装いで。
そんなレナちゃんとですね、はい、初めて会ったのがですね、はい、19歳の時ですね。僕がじゃねえや。僕がじゃねえや。19歳の時に僕が。お会いしてるんですけれども、今22歳ですね。
はい、22歳になりました、ね。
で、プロフィール見ると、はい、特技があるんですよね。
お、はい。
はい、どうぞ。
と、特技は、年上に見られることです。
いや、それ全然特技じゃないし。
何が特技じゃないよくわかんない。そうなんですよ。で、19歳の時に、はい、バレエの舞台で一緒だったんですね。
はい。
だいたい早くても、35歳ぐらいからやる役。上だと、もう70歳、80歳でも。そうですよね。やってるような女王様の役をやって、うんはい、19歳でやった。
はい、やりました。
すげえ、貫禄。
そう、貫禄がね、でも舞台上もちゃんとね、貫禄があったんですけど、結構、周りの人もからも。
そうですね、今舞台をやらせていただいてるんですけど、うん、舞台の人からもみんな、ちょっと人妻っぽいね、とか。
でも人妻っぽい、ちょっとわかった。
よく言われちゃう。まあ、特技って言ってるんですけど、まあ悩みでもあるかな、とは、ちょっと最近思ってるんですよね。
いや、悩み。やっぱ若く見られたくないですか？
もうなんかよく言われるのが、うん、その、今、年上に見られてると、うんはいはい、年を取っても変わらないみたいな、ちょっと前向きな。
言いますよね、
はい。追いついてくるからね、年齢の方が逆に、ね。
中身をちょっと今、頑張って追い上げてます。
うんうん、
大事大事。
そんなね、バレエ、ずーっとやってきてね。
は、う、い、
ん。今ね、世界で、やっぱり、一番、まあ、なんていうんですかね、有名なというか、うん、難しいというか、うん、コンクールに、YAGP、ユースアメリカグランプリってあるんですけど、はい、世界各国で、まあ、地域ですかね、うん、で、予選があって、うん、まあ、その後の決戦があって、その決戦に残った人が今度ニューヨーク行って、うん、ニューヨークで予選、まあ、決戦があって、ファイナルがあるわけですけど、レナちゃんはニューヨークのファイナリストなんですね。
すっごい。
そうなんですよ。そこまで行かしてもらって、は
い、
もう。
すごい。いや、それは貫禄つきますわ。
そう、世界でもね。
うん。
今、世界一、ローザンヌよりも、ローザンヌ国際バレエコンクール、僕らの時代はあれが、うんね。世界で一番って言われてたけど、今はね、うん、YAGP が。
そうです。もう肩並べちゃうくらい結構有名になっちゃって、もうすごい。
新しい。
そうですね。ローザンヌより後にできたコンクールなんで。ね、
でも10年以上やってるのかな。
うん。結構歴史はあると思いますね。
歴史は結構ありますね。
そこから結構留学したりする切符がもらえるというか。
はい。どうでした？ニューヨーク行ってみて。
その時に初めて海外だったわけではなくて、
はいはいはいはい、
その前にイタリアにちょっとバレエで短期留学させてもらって、
はいはい、
その後のニューヨークだったんで、その海外の恐怖心とかはそこまでなかったんですけど、なんか何ですかね、そのユースに出るっていう緊張感とかが、はいろ、はいろ、その、周りなんか爪楊枝みたいにすごい細くて足が長くて。
なるほど、なるほど。わ、うん、かるわかる。
あれちょっと同じ人間かなみたいな方々に囲まれて生活してたので、なんかそのアウェイ感も相まって、ちょっとホームシックになりまして、ずーっとニューヨークでお寿司を食べてましたね。
ホームシックでね。
ホームシックでも紛らわしてました。
ああ、なるほどね。
私は日本にいるんだって。変わりがないみたいな。
なるほどね。
違うのは爪楊枝だだけっていう。
そうそうそう。周りはみんな違う人間と思って、もうそれくらいの意識でいました。
向こうには何日ぐらいコンクール、まあ予選からファイナルまで何日ぐらいいたんですか？
2週間ちょっと
結構
いましたね。
あ、長いんだね。
で、毎日こうスケジュールが決められてて、
はいはい
はい、ワークショップとか、うん
はいはい、
で、最後なんか本番？
はいはい。
みんなで、柄みたいなのを作り上げるんですよ、は
い
はいは
い
は
い、
なんか。
ごめんなさい、柄って何ですか？
なんか、なんていうの？
ファイナルに残った人だけだよね、きっとね。
そうです、そうです。
要するに、上手い人だけで、うん、まあ、公演をやるっていう風にイメージすれば、上手い人だけでっていうのもあるんだけど、ファイナルに残った人だけで公演をするのを柄って言ったりしますね。
そこに出させてもらったりして、結構すごい思い出になりましたね、思い出というか。
なるほど。そのぐらい、バレエの世界で 優秀なレナさんですけれども。
はい、まず優秀だったんですけど、そこで、結構バレーリーナになろうっていう夢は、諦めたっていうか、あ、自分は違うなって思ったのは、結構そこできっかけをもらいましたね。
すごいとこまで行ってるのに。
はい、そこで。
なかなかね、そこまで行ったことがないんでね。そこで辞めるというね、選択肢がね、また、すごいなと思いますけど、それで今まあミュージカルとか、
はい、いろいろそう勉強させてもらってて、
はい、
じゃあちょっと曲紹介を、
はい、
はい、あ、私が、ではじゃあいつも私が聞いている何でしたっけ、ちょっとすごい緊張して忘れちゃった、阿部真央さんの Believe in Your Myself です。
どうぞ。
キャンギャルレースクイーン司会 MC かっこかわいい女の子目指しませんか。オーカプロバーチエージェンシ
ー、本日は亀田玲奈さんをお迎えしてお届けしているレディグラ、さっきの曲、はい、あれはどうして選ばれたんですか。
どうして、まあ、好きだからっていうのが大前提なんですけど、うん、私、あんまり普段音楽を聴くタイプじゃなくて、結構みんな電車で移動中とかよく音楽聴いてると思うんですけど、私逆にそれやっちゃうと酔っちゃって、そういうタイプなんで、聴かないんですけど、すごい落ち込んだ時に結構曲をよく聴くんですけど、その時に、こう、どん底まで落ちないために、この防御の曲です
、はい。音楽全然聞かないんだ。例えば、バレエの先生にちゃんと音楽、バリエーションの音楽聞きなさいとか言われたことはない。
それはもうその時間を取りますね。
ああ。
音楽を勉強するっていうか、復習の時間みたいな。
さすがです。
じゃないと私ちょっと不器用だから。
さすが。それがね、世界のトップクラスに行けるコツなのかもしれない。そんなね、レナちゃんも、バレエから、はい、まあ女優さん。
はい。
まあミュージカルとか。
はい。
映像も多いですよね、CM ね。
そうですね。
見ますね。
映像のオーディションにちょくちょく出させてもらって、うん、こう、またもう舞台と違った、この映り方とか気にしなきゃいけないのが結構難しくて、うんうんうん、いやなかなかあれですね、女優さんってやっぱすごいなって思いましたね。
そうですね。
ね、某、旅行代理店で。
ああ、そうですね。
踊ってますけどね。
ね、まあ、
結局踊る、僕もね、去年ね、年末ドラマサブキャストで出ましたけど、はいはい、結局踊ってましたからね。
やっぱり、
いや、まあそうですよ。
ダンサーの血が。
結局踊るっていうところもありますよね。
特技で、配役決めたりとかしますからね、ああいうのはね。
でもやってきたから出れるみたいな。
うん、まあまあ、そういうふうに考えると、ね。
踊れるから出れるんですよ。
うんうん、
確かに。
そう思いましょう。
もちろん、
そういうことなんで。そうです。
ね、大手の。通信キャリアとかね、もう大手の通信キャリアって何社あるんだって話なんですけど。確
か
に。
もう最近もう余計多くてやから。
大手の通信キャリアとか結構あります。はい、それで、まあ、8月15日から30日、シアター会に出たりとか最近だと。
はい。
10月にも。
はい、舞台がね。
舞台があって。
ですね。もうその10月の舞台がですね、私初めてこの時代劇に挑戦するんです。そこで盾も、撮らせていただくんですよね、うん。ちょっとまだ詳細はちょっと秘密なんですけど。
はい、
もう今、盾の稽古を少しずつこう始めさせてもらってるんですけど、うんはいはい、なかなかこう、やっぱバレエとかやってないと、こう体力が、ついていかなかったりと、はいはいはい、姿勢はよくすごい褒められましたね。
はいはいはい、
なんか今までやってきたことが本当に今役に立ってて、
うん、
なんか、ああ、よかったな、やってて、と思って、なんかバレリーナにならなかったけど頑張っててよかったってすごい今、うんうん感じてます、改めて。
盾は全然やったことなかった。
盾は初めてですね。
あやってみて楽しいですか？
いや、なんか、最初はなんか人を殺すみたいな意識があったんですけど、はいはいはい、盾ってこうやらなきゃいけないみたいな。そういう形から入るのかなと思ったら、なんか見せるっていうことを第一に考えなさいって言われて、
はいはい、
あ、そっか、見られて人と戦わなきゃいけないから、その見られてることが大前提で、いつもこう第三者に自分を置いて、なんかその人を切ってる姿だとかが、こう汚くならないように。
なるほど。
今研究してます、鏡で。
ああ、なるほどです、ね。
お父さんのゴルフクラブを、
はいはいはい、
剣の代わりに、刀の代わりに。
まあ、いい長さやもんね。
なるほど。
ないじゃないですか、お家に剣。
まあ、ないですよね。普通ね。
そうなんですよ。
普通ないですよね。わかりました。 今日3通目のお便りなんですけども、はい、レナちゃんにじゃあ読んでいただきましょうか、うん、
はい、じゃあエビフライさんからお便りいただいておりますね。かわいいですね、はい、名前が。
かわいい、美味しそう。
じゃあ、はい。夏祭りの思い出。私は毎年地元のお祭りに行っています。私が生まれるずっと前から続いているお祭りで、小さい頃は家族と、中学生の頃は親友と、去年は恋人と行きました。
あ、いいなぁ。
憧れる。お祭りの会場まで15分くらい歩くのですが、だんだんと聞こえてくる阿波踊りの笛や太鼓の音を聞くと、とても夏を感じます。地元なのでたくさんの知り合いにも会えるし、屋台もワクワクするし、お祭りは大好きです。でも今年はこんな状況でお祭りもない。とても寂しいです。来年は行きたい。
そうですね。行き
たい。
そう、行きたい。すごい行きたい。私も今行きたい。
ね、このままね。
このままね、は
い。もう今年着れないからもう今、こう着て、お披露目してるって。
そうですね。で、そう、その冒頭であったじゃないですか。はい、なんてポスターくじ。
はいはいはいはい、
私あれ、ヤススをはめようと思ったんですよ、実は。
何
じゃあ私が持ってきた、あれでは、私が無理こり差し込んだおたりではないんですけど、ヤススなら何でも知ってるやろうと思って、うん、ポスターくじでね、みたいな感じで言ったら全員知らんかった。
一回シーンとなりましたもんね。
ポスターくじわかんないですよね。
そう。なんで、まあ調べたらちょっとなんか AKB が出てきて、
そうそうそうそうそう
古いやつじゃないんだと思
った うん。ただ知らないだけだった。
ただ知らないだけ。お祭り行ってないじゃんって話ですよね。
全員知らんか
バレましたね。
お祭り行ってないってことはバレましたけどね。
お酒しか飲んでへんってやつですよね。
そうそうそうまあまあまあまあ。
入り口でね、ビール売ってますからね。
うん、そうですね。まあ、そっから始まっちゃう。
そう。そう。
大人の。
そうそうそう。うん、たこ焼きとビールでね。
あ、もう最高ですね、
うん。そういう生活をしてると、ポスターくじに目がいかない。
目がいかない。
ということでね。よくわかりました。
そういうことです。はい。
じゃあ今日の3曲目。
はい。
お願いいたします。
はい。3曲目は、ししゃもさんの明日もです。どうぞ。
キャンギャル、レースクイーン、司会、MC かっこかわいい女の子、目指しませんか？オーカプロ、バーチエージェンシ
ー83MHz アイアンドウララ FM からお送りしておりますレディグラでは、夢を叶えるラジオをコンセプトに週担当パーソナリティが毎月のテーマや音楽をお届けする番組です。今月のヘビーローテーションは木村梨沙さんでワールドファミリー。日本だけにとどまらず海外アーティストのライブやレコーディングなどコラボをし、幅広く活動しているまっすぐ心のままに情熱的な彼女の放つ歌声は心に残るパワフルシンガーです。楽曲配信などもされていますので、詳細は木村梨沙ウェブサイトや公式ツイッターをチェックしてください。来月のテーマは学園祭です。思い出やエピソード、変わった出し物などを教えてください。リクエスト曲を添えて、ツイッターやね、番組のホームページからお便りをお待ちしております。締め切りは9月24日です。次回の公開収録は9月28日月曜日15時頃からとなります。 YouTube ライブで配信しますので、レディグラで検索してください。ぜひお気に入りに登録もしてください。コメントもたくさんお待ちしております。というわけで亀田玲奈さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
何か感想はありますか？
もうありがとうございました。今すごい終わる気満々ちょっと叫んでたすいません。
まだまだ
感想、もう私今初めてこのラジオ、うん、ちょっと今もう、はい、この器具って言うんですか、
器具
装置にすごく興奮しておりまして、はい、なんかもう本当お仕事してるっていうか今すごい幸せと思ってすごいテンション上がってるんですけど、うん、こうやってこうお話をいただいて、こうラジオができるって幸せを本当ありがとうございますっていう感謝の気持ちでいっぱいですね
でも確かにそうだよね、舞台ってアナログチックかもしれないね、うん、セットとかも木だしね。
そうなんですねしかもクーラー効いてる、涼しい
どうしてセットを作るのはトンテンカンテンやるからね。アナログっちゃアナログね、
うん、
映像ってどっちかって機械っていうところが、
う
ん、だいぶその辺は違うかもしれないですね、
うん、ちょっと機械に囲まれると緊張しますね
まあまあ確かにやったことないからね。
そうなんですよね。
機械に囲まれつつすることをね、はい、でもあれでしょ、 CM とか撮影するときは機械に囲まれ、機械い
っぱい
ある、
ね、だからすごい緊張します、ね、変な汗いっぱい出てるんで、ちょっとメイクさんとかにメイク直しますすごい結構言われ
て、テカリ直されました、
あ、
反射しちゃうと思って。
なるほどね。化粧品の CM とかメイク直される、そう
です
ね、
メイク あれすっぴんだったんでセーフでした。
あ、なるほど、
そもそもみたいな、
そもそもね、なるほど、うん、そしたらまたね、はい、ぜひ
また機会あったらぜひ、はい、ぜひ
出していただければと思います。
次はどんな服装で見てくれ
るのか、
ね、どうしようドレスなんかしないと、うん、
ぜひ考えておいてください。
はい、考えておきます。
で来週はね、藤崎萌愛さん、うん、ショールームで毎日配信を頑張ってますけど ね、
すごい、
もう尊敬する、
頑張って、す
ごい、この間もね僕行ってきて、あのちゃんとギフト投げて来てきましたけどね、
うん、何も聞いてないからね、うん、多分気づいてないと思
います。気づいてないと思いますよ全然気づいてないと思いますよ。
なんかアカウント名とかはもうあれです、分かんないんですか。
分かんない、
ね、あ、それ分からんわ、
全然分からないで、しかも一言も喋りませんからね
なんか匂わせてくれたらね、
そうですね、
分かるけど匂わせもないんですね。
匂わせもないです。バレなくてもいいかなっていうね。
え、優しい、なんか心があ
、知らなかったこれね、優しいんだよ
ちょ、メモしときます、
ね、ああ忘れないようにね、はい、ぜひねメモしておいて、
はい、
次回お会いするときにはですね、そのメモを読んで、
はい、
来てください。
わかりました
じゃあね、本日本当にね、はい、お越しいただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週も聞いてくださいね。
はい、
バイバーイ。
バイビーとかじゃなかったっけ。
バイビーじゃないと思う
バイバーイ。
この番組はオーカプロバーチュエージェンシーの提供でお送りしました。